ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbangwa. Risna no minasan, kyou 2020nen 1月5日日曜日は、私イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックと、様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。内務省の情報局長は、固定的な思考でパプアを建設することを務めることについてお伝えします。内務省の情報局長であるバティアル・シーは、パプアを発展させるために全ての予想を団結させました。その一つは、新しい2020年に入る固定的な思考を構築することです。バティアル局長は木曜日にジャカルタで、中央政府と地方政府、民間部門、パプアの人々がパプア人の福祉の構築と改善、公共サービスの改善、効率したアクセスを開き、電気通信ネットワーク、医療サービス、教育と文化、農業、プランテーション、漁業、海洋、観光の構築に焦点を当てていると述べました。それでは次のニュースです。大統領はインドネシアの資本市場に対する信頼を維持することの重要性を強調することについてお伝えします。ジョク・ルル大統領は、国内資本市場に対する信頼を維持することの重要性を強調しました。この信頼は国家の経済発展の支援する上で重要です。ジョク・ルル大統領は2020年1月2日木曜日の朝で、ジャカルタで2020年にインドネシア商工取引所の開会式で、インドネシアに対する市場信頼を維持するための努力で、全ての関係当局はインドネシアの資本市場から市場への信頼を失う慣行を一掃しなければならないと述べました。ジョコ・ルル大統領はまた、資本市場の不正操作が適用される法律に基づいてしっかりと対処され、インドネシアの資本市場がクリーンで誠実であることを求めました。2020年のインドネシアの商工取引所の開会式で、ジョコ・ルル大統領はまた、2020年にインドネシアの商工取引所がより良い業績を記録できることへの希望も表明しました。ジョコ・ルル大統領によると、インドネシアは2019年に世界経済の不確実性の中で、国民経済が比較的安定しているため感謝すべきだということです。また、2019年の資本市場の業績は55の新しい企業記録に達することができた株式乗馬活動を試行して勇気づけられる成果を記録しました。それでは次のニュースです。サルマン国王が人道的努力に対する賞を受賞したことについてお伝えします。 サルマン国王は赤新月団体及びアラブ赤十字アルコからの人道的努力に対する賞を受賞しました。サルマン国王はアルコの最高の栄養の象徴である一流のアブバカル・アルシディクのネックレスを授与されました。この賞は1月1日水曜日リヤドで地域レベル及び国際レベルでの人類及び外交における彼の努力に対してサルマン国王に授与されました。サウジアラビアは過去15年間で400億アメリカドルを超える支援を受けて人道支援国のリストのトップに位置しています。アルコ事務局長であるサレ・ビン・ハマド・アル・トゥワイジリ氏は1月2日木曜日にサウジアラビアの官報で報告したように彼の感謝を表明し、災害と危機の影響を受けた犠牲者に対してサウジアラビア王国によって与えられた人類と開発への支援を高く評価しました。それでは最後のニュースです。観光客や住民がオーストラリアの森林火災による避難についてお伝えします。ニューサウスウェールズ州とオーストラリアのビクトリア州政府は森林火災により数千人の観光客と地元住民を避難させました。伝えられるところによると火災により8人が死亡し、休暇中に沿岸地域を訪れた何千人もの旅行者が濃い煙霧に覆われました。1月2日木曜日に AFP が報告したように、オーストラリア政府は避難プロセスを支援するために陸軍と海軍を派遣しました。ニューサウスウェールズ地方の消防局はまた、住民が200キロに沿ってベイトマン湾地域を訪問することを禁止しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はジャカルタと周辺地域の洪水災害についてお伝えします。ジャカルタとその周辺地域での洪水は今週全国メディアの見出しになりました。年明けにジャワ島の西部と北部を襲った極端な降雨は、ジャカルタとその周辺地域の命を奪った洪水と地滑りをもたらしました。洪水の結果、家が浸水したために3万人以上の住民が避難しました。洪水は住宅地だけでなく、ジャカルタの主要幹線道路も浸水しました。トランスジャカルタ、電車、ハリンパルダナクスマ空港の便に至るまで多くの公共交通機関も洪水のためにキャンセルを余儀なくされました。洪水は国家電力会社による停電も引き起こしました。ジャカルタと周辺の洪水も命を奪いました。国家防災庁は1月2日木曜日まで16人が死亡したと記録しました。ジョクルル大統領とジャカルタのアニス・バスウェダン知事は、影響を受けた住民の救出を優先事項として強調しました。ジョコ・ドル大統領は1月1日水曜日にジャカルタ大統領宮殿で州政府国家災害管理局及び捜索救助チームのすべての関係者に一緒に移動し、洪水の犠牲者である住民を 救助をするよう呼びかけました。さらにジョクルル大統領は政府に公共施設の正常化を命じました。これはハリプラナクスマ空港、ジャカルタチカンペック有料道路などのジャカルタに入ったからいくつかの重要なオブジェクトであるためです。大統領はまたこの雨季に直面する際には慎重かつ警戒を続けるよう国民に求めました。一方、ジャカルタのアニス・バスウェダン知事は住民の避難に焦点を合わせていると述べました。この段階では全員が救助者の避難に焦点を合わせています。ジャカルタ州政府はデポクト・ボゴルノカトゥランパからの急増する水を受け取るための予防策を講じる準備もしています。アニス知事はジャカルタ州政府が洪水問題に取り組む責任を取る用意があると述べました。国家災害管理局は2020年の発備に洪水を引き起こす要因の一つは極端な降雨であると述べました。彼は今回の雨は普通の雨ではなかったと述べました。東ジャカルタの空軍基地であるハリンプラナクスマ空軍基地での国家気象庁の監視結果に基づいて降水量は377ミリメートルに達しました。その後、東ジャカルタのタマンミニでの測定結果から335ミリメートルで降雨が記録されました。この数値はジャカルタを襲った最高の降雨量で2007年に1日あたり340ミリメートルの記録を記録しました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1960年1月5日にアルバート・カムスが亡くなったことから始めます。アルバート・カムスはアルジェリア生まれの作家であり、フランスの哲学者です。多くの場合、彼は実在主義作家として分類されます。カムスはスペインの子孫で、彼は1957年に44歳でノーベル文学賞を受賞しました。彼は歴史上2番目に若い文学受賞者になりました。彼は1960年1月5日にフィルブレフィンでの自動車事故で亡くなりました。次は1970年1月5日に東海地震についてです。1970年の東海地震は1月5日の1時ごろ現地時間に発生し、地震の大きさは 7.1 マグニチュードで、メルカリ級度はマキシマムエクストリームでした。少なくとも1万人が死亡し、10年で最も致命的な被害者の一つになりました。文化大革命の最盛期に発生したこの災害は10年以上中国政府によって広く宣伝されていませんでした。この地震は25年後の中国最大の地震監視システムの創設の理由の一つでした。最後は1976年1月5日に北アイランド紛争についてです。キングスミル大虐殺または北アイルランド紛争は1976年1月5日に北アイルランドのアルマグ郡の南にあるワイトクロス村の近くで起こった集団射撃でした。武装した人たちは11人のプロテスタント労働者を乗せたミニバスを止めて彼のそばで運転し撃ちました。18回撃たれたにもかかわらず生存者は一人だけでした。南アルマグ共和国軍と名乗るグループが責任を主張しました。 射撃は信者による地域のカトリックの民間人に対する一連の攻撃、特に前夜の6人のカトリックの殺害に対する復讐であったと述べました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Bilang suka, engkau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang, wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi darah, cara untuk mendapatkan dirimu.Katakanlah saja bila benar-benar cinta, jangan kau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Cinta, wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh-sungguh sayang, lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi jarak untuk mendapatkan dirimuKatakanlah saja bila benar-benar cinta, jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh yeah, hey, oh. Oh 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 yeah, oh 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 yeah, hey, oh. Oh 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 yeah, hey. Lalu harus bagaimana?Saja bila benar-benar cinta, jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah sajaKatakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はハルフェイマレイホロのカタカンサジャでした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。 次はインドネシア語をお伝えします。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は e スポーツは認定に向けた確実性を待っていることについてお伝えします。2019年は政府の注目と認知を得るために電子スポーツや e スポーツの扉を開いたようです。彼らはまだスポーツとしての認識に向かって不確実性の危機に瀕しているので、扉はまだ完全に開いていません。それでも e スポーツは切望されている認識への扉を開くことを期待して、その真剣さを示し続けています。扉が一つずつ開き始めました。2019年ショートインドネシア創造経済庁、またはベクラフを通じて青年スポーツ省と e スポーツ部の大統領、スポーツカップの大統領事務所がインドネシアの e スポーツの発展を支援する政府の支援として初めて開催されました。政府が e スポーツの生態系を改善し続けるためのステップとして最も警戒のある全国大会は現在第2番を継続しており、最終版は2020年2月に開催されます。ジャカルタで開催されるチャンピオンシップには東南アジアの6カ国が参加します。昨年9月に南カリマンタンのバンジャルマシンで開催された第36回国民体育デイのシンポジウムで、スポーツがハイラートの一つとなった時、スポーツとしてスポーツを上げたい政府の真剣さも見ることができます。ビデオゲーム、心理学、スポーツ科学の世界の一部の専門家がシンポジウムで発表され、 e スポーツの規制における政策決定に関連する青年スポーツ省へのアドバイスと解決策を提供しました。 NXL プロ e スポーツチームの創設者であるリチャード・プルマナ氏は、 e スポーツが一般的で人気のあるスポーツと同じくらい深刻であるかどうかを明らかにしました。選手になるには持久力、身体的持久力などを備えなければなりません。プロゲーマーがチャンピオンであるほど多くの側面があります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はヌール・アフニ・オクタフィアのサヤンでした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はジョクジャカルタの伝統チンチン五輪をご紹介したいんです。リスナーの皆さん、チンチン五輪という儀式は収穫の成功に対するジャワ民族の感謝の表現としての式です。チンチン五輪の儀式は、クダンガン村の人々の子孫、ノリまたは集合者を尊敬する儀式としての伝統的な儀式であったと言えます。このお祝いは、5月、6月、7月頃の2回目の収穫後、毎年定期的に行われます。通常、ジャワのカレンダーの伝統、つまり月曜日ウパやカミスクリウォン、すなわち木曜日のクリウォンに従って計算された日に開催されます。チンチン五輪式典はダウェダムまたはカドゥンダワンダムで開催されます。式の途中では通常人々はチンチン五輪という踊りを踊ります。チンチン五輪儀式はヒンドゥー教とクジャウェンと呼ばれる地元の宗教という2つの異なる宗教的要素の組み合わせです。この式典は通常クダンガン村の人々によって行われます。異なりますが、チンチン五輪の式で証明されているように、この2つの要素をうまく組み合わせることができます。チンチン五輪はとても大きな儀式やお祭りです。それが開催するたびに式典には大勢の費用がかかります。そのお金は式典の作成、約800羽の鶏の購入、さまざまな供物の作成、さまざまな伝統芸能の事故に使用されます。チンチン五輪の儀式について興味深いことは、ダム周辺の農作物を叩きつけて走り回っている人が何十人もいるということです。これは村人がごちゃごちゃの四季の中に叩きつけられた植物が来年より良い収穫できるようにと信じているために行われました。そして儀式の時は鶏がたくさん必要です。その鶏は若いココナスの葉っぱでできて袋に置いてあります。チンチン五輪式を見たいなら、車やバイクを使ってこの村に行くことができます。またジョクジャカルタのギワンバスステーションから、ジョクジャカルタからウォノサリまでのバスに乗って、ウォノサリターミナルで降りて交通機関を利用することもできます。その後、緑のミニバスでカランモジョ地区に行く必要があります。チンチン五輪式の絵を見るには無料です。ダウェダムの近くに住んでいる人々は、ご飯、そして鶏の肉、その他のおかずなど、チンチン五輪の儀式から来る食べ物を手に入れます。式典中、村人は全人口の安全と昇格の幸福のためにお祈りします。リスナーの皆さん、チンチン五輪という儀式は費用がかかりますが、毎年開催されます。これはクダンガンの村人がこの儀式を保存する必要のある聖地の一部とみなしているためです。したがって、もし休みの日にジャカルタに行くときはチンチン五輪へ 見に行ってください。これでパソナインドネシア終わります。
Voice of Indonesia。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は The Groove の Hayalan でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えるワナワニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日は私たちはインドネシアのアガム湖をご紹介したいんです。この地域にはラフレシアの楽園として知られています。ラフレシアの花は珍しい花の種類の一つです。 多くの人が知っているわけではありませんが、この種類の花は西スマトラのアガム殺生でよく見られます。アガムの殺生インドラマイカトリによると、アガムの地域は多くのラフレシアの花を発見した。この地域はラフレシアの花の楽園であるとして知られています。そして第一報告課長のカッヒリ・ラムダンも同じことを述べました。インドラカトリによると、ラフレシアの分布の数はプルプ、タンジュンガヤ、パレンバヤン、パッソおよびその他の地域で発見されました。アガムで育つラフレシアの花はアーノルディとトゥアンムダイの種類です。数日咲き続けている花はマランブアン、ナガリバリンギン、パレンバヤンのラフレシアの花はトゥアンムダイの種類で、長径は111センチメートルの世界最大です。今まではマスクで報告されているのはパルプのラフレシアの花だけです。実際この花はマヌジャヌ湖の周辺で最も多いです。そして今マニンジャオ湖の周辺にあるラフレシアの花は観光地として使用されている予定です。アガムの殺生はアガム市の政府は天然資源保護センターおよび西スマトラ森林局と緊密に協力してラフレシアの花がある場所へ道路インフラスタクチャを構築すると述べました。高速道路の存在により、観光局はラフレシアの花の場所に簡単に行くことができ、この珍しい花を近くから見ることができます。これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は The Cinnamons の Selamanya Cinta でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手ライサの歌について話します。結婚してから家族と忙しくてあまり音楽を作曲していない後、ライサはまたインドネシアの音楽世界に戻りました。2019年7月9日に彼女は Kembali という新しいアルバムをリリースしました。この歌も彼女の YouTube チャンネルにアップロードされました。この歌を作曲するとき、彼女は The Afro Dance Band のミカエンジェロの手を借りました。そして、プロデューサーとしては、マルコ・ステフィアノが手伝っていました。この歌で、ライサは恋というものの別の見方を伝えたいんです。この歌は、恋してから別人のように変わってしまった人の悲しさについて語ります。そして、いつかまた本当の自分に戻りたい気持ちを伝えます。リスナーの皆さん、ライサの歌、コマリを聴いてください。
Izinkan ku bertahan. Lelahkan
masa-masa kita dahulu indah, semua belum terlambat.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Berarti akan ku adungi ruang dan
sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオフインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @foiindonesia、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。